防災特集。災害時でも待ったなし。もしもの時、トイレはどうする？思ったより早くやってくるトイレ問題。3時間はあっという間に。令和6年1月に能登半島地震があり、8月には南海トラフ地震臨時情報、巨大地震注意の発表。9月には能登半島豪雨が発生と、今年は災害に関するニュースが多く、皆さんの防災への関心が高まっている年となっています。災害への備えというと、食料、飲料の備蓄や避難場所の確認などが思い浮かびますが、トイレへの対策も忘れてはいけません。熊本地震の例では、発災から3時間以内にトイレに行きたくなった人の割合は約4割とされ、トイレは水や食料より先に必要になると言われています。災害時のトラブル例。マンションで下の階に逆流。一見無傷に見えるトイレであっても、下水道につながるパイプが壊れているなど、排水設備が損傷しているかもしれません。普段通りに使用すると、マンションの上の階で流した排泄物が下の階のトイレに逆流ということも起きます。使う前に確認しよう。被災後はトイレを使用する前に停電、断水、排水管の破損がないかを確認しましょう。復旧後、トイレを使い始める前に、市のホームページなどで下水道の使用に制限がかかっていないか、再度確認しましょう。また、汚水マスの蓋を開けて、水が流れているか自分で確認することもできます。国土交通省、災害発生、その時どうする？でも案内しています。南海トラフ地震によるライフライン復旧の予想。内閣府によると、東海地方、愛知、静岡、三重が大きく被災し、揺れによる被害が最大だった場合、被災直後は東海3県の約6割から8割が断水し、約9割が下水道の利用困難になると想定しています。地下に管が埋められている上下水道は、破損箇所の調査や修理などに時間がかかります。電気、約1週間後、上水道、約6週間後、下水道、約3週間後、固定電話、約1週間後。出典、瀬戸市地域防災計画、地震編、被害予測結果、瀬戸市抜粋、ライフライン機能障害より、携帯トイレは一度使って慣れておこう。携帯トイレの使い方。1、ポリ袋を便座の下に挟む。便器内の水で携帯トイレの袋が濡れるのを防ぐ。2、便座の上から携帯トイレの袋を設置。凝固剤や凝固シートを入れる。タイミングは製品により異なる。3、2でかぶせた袋だけ取り出せば、1の袋は繰り返し使えます。使用後は袋の口をしっかりと結ぶ。燃えるゴミとして処分します。被災時はゴミ収集に時間がかかることを想定しておきましょう。被災した直後は携帯トイレを使うという発想が持てないことがほとんど。しかし、断水しているときにそのままトイレを使用してしまうと、すぐに何人もの排泄物で満杯になってしまい、清掃して元に戻すのはとても大変です。被災直後に携帯トイレをいち早く設置できるかどうかで、その後のトイレ環境が大きく変わってきます。そのため、まずは日頃から 携帯トイレを備えておきましょう。そして実際に使ってみて、使い方に慣れておくと、いざという時に安心です。不衛生なトイレが命を脅かす原因に。不衛生なトイレは感染症を引き起こしたり、不衛生なトイレ使いたくないという気持ちから、水分の摂取を我慢したり、排泄の我慢を招き、災害関連死の原因にもなります。携帯トイレの備蓄はいくつ必要？一人が一日でトイレに行く回数×家族の人数×日数分が必要になります。防災の備えは最低3日分、推奨は7日分を用意しましょう。成人が一日にトイレを使用する回数は5回から7回が目安。個人差があります。改めて何回行くか意識してみましょう。備えたら、被災時を想定した瀬戸市民総ぐるみ防災訓練に参加しましょう。以上、担当は作り道水江でした。